イランカラプテ、おはようございます。2021年5月9日、 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第241回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イン庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで発信しています。FM ウィングと FM イン庭での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日は5月の第2日曜日ですので、母の日です。リスナーの皆さんは何か計画はございますか？アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、4月24日付、北海道新聞より。ちょっと手前にそんなニュースとなりますが、アイヌ文化発信20年、ビラトリ FM ピパウシ、歴史、伝承書など紹介というニュースをお届けします。ビラトリ町内で毎月1回、アイヌ語を織り交ぜながら、地域の話題などを放送しているミニ FM 局、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシが開局20周年を迎えた。編成局長を務める茅野茂ニブタニアイヌ資料館館長の茅野史郎さんや、町民有志らが協力しながら、町民や著名人にインタビューしたり、簡単なアイヌ語や地域の歴史を伝えたりしている。茅野さんは、多くの支えがあり、感謝しかない。若者の視点も取り入れつつ、聞き手も語り手も楽しめ番組を目指したいと話す。 FM ピカウシはアイヌ民族初の国会議員の故茅野茂さんが私財を投じ2001年4月に開局。スタジオにはマイクや送信機、ミキサーなどの機材を揃え、毎月第2日曜の午前11時から正午に生放送している。茂さんの次男の史郎さんが放送内容の企画やパーソナリティを担当。現在は町内の教員や地域おこし協力隊員らスタッフ7人もボランティアで出演する。番組は地域やアイヌ民族関連の話題や新聞記事の紹介、カムイユから信用のコーナーなどで構成。4月11日の240回目にはアイヌ口承文芸や地域の伝承者の紹介、入学式をテーマにしたフリートークが行われた。過去には帯広市出身の芥川賞作家池澤夏樹氏、北欧の先住民族サーミもゲスト出演した。スタジオは二部隊の茅野観光株式会社のホールで、放送エリアは半径約200メートル。録音で恵庭市や帯広市、神戸市でも放送されており、過去の放送はインターネットで聞くことができる。茅野さんは、先人の歴史やアイヌ文化を記録した貴重なアーカイブだと強調する。毎回2、3日かけて原稿や放送で流す音源などの準備をしているという茅野さんは、アイヌ民族が独自のメディアを持っているのは強み。日常の出来事や社会問題をアイヌ語で伝えるなど、新たな可能性を見出しながら命ある限り続けたいと意気込んでいる。本日二つ目のニュースは、4月23日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ語トランプを制作した及川久美子さんを紹介します。ピリカ、美しい、ビューティフォー、アイヌ語の単語をカタカナとローマ字で表し、その意味を日本語と英語で記した アイヌ語トランプの制作者。現在、第2弾が、胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイや、札幌市内の大型書店などで販売されている。トランプで遊びながら、楽しくアイヌ語を学び、北海道の文化を知ってもらいたい。アイヌ語トランプは、2016年に初めて作り、白老町の旧アイヌ民族博物館などで販売され、好評だった。新型コロナウイルスの流行で、閉塞感が漂う昨夏、ステイホーム中みんなが楽しめるものを、と第2弾の制作を始め、昨年12月に完成した。日高管内様似町のアイヌ文化伝承者に監修してもらい、トカプチュプ、太陽など明るいイメージの言葉を集めた。数字やアイヌ語などが書かれた表面のデザインを一部変え、裏面には伝統的なアイヌの服飾によく使われる紺地に魔除けを意味するアイヌ文様をデザインした。日高管内新日高町で生まれ、小学生の時にアイヌ民族の血を引くという理由で暴力や言葉によるいじめを受けた。辛い経験から弱い立場の人の助けになりたいという気持ちが芽生えた。胆振東部地震の際は被災者の支援に当たったほか、絵本を作ったり子ども食堂の活動に携わったりした。アイヌ語トランプ制作は自分のできることで人を喜ばせたいという思いから。今後もアイヌ民族として誇りを持ち、次世代のために取り組みたいと語った。苫小牧市在住の62歳。本日3つ目のニュースは4月23日付北海道新聞より、ありがとうビラトレンジャー。7年半盆踊りや慰問、超 PR に力、幸せでした。ビラトリ町民有志7人で作る町の非公認ヒーロー、ビラトレンジャーが無期限で活動を休止する。ご当地戦隊ヒーローとして7年半余り、町内外のステージイベントなどで地道な町の PR 活動を無報酬で続けてきた。怪我で頸椎を痛め、活動に幕を下ろす決断をしたリーダーの団体職員、斉藤忍さんは、仲間に恵まれ嬉しかった。温かく迎えてくれた人たちに感謝したいと語った。発足は斉藤さんがビラトリ町にもローカルヒーローがいたら面白いと考えたことがきっかけ。100円ショップで購入した黄色のマスクをかぶり、2013年冬から第1号として活動を始めた。斉藤さんの思いに共感し、町内の農家や自営業者ら20代から40代の男女6人がメンバーに加わった。戦隊ヒーローを意識した衣装や小道具は通信販売で購入。町内の盆踊りや敬老会への参加をはじめ、特別支援学校への慰問、道内各地のステージイベントなど活動は多岐にわたった。歌や踊りなども交えながら、町特産のトマトや和牛などを紹介し、ビラトリ町非公認と書かれた手作りのたすきも注目を集めた。胆振東部地震で大きな被害を受けた厚真町では、復興イベントのヒーローショーに出演し、被災者を励ました。斉藤さんは、仕事の傍ら、ほぼ一人で冬場を除く週末に活動を続けたが、新型コロナウイルスの感染症拡大以降は、イベントの中止が相次ぎ、何度か活動自粛も余儀なくされた。日常生活で頸椎を痛めたこともあり、3月28日に、ビラトリ町岩地市の釣り堀、ニセウエンの今期オープン記念行事に参加したのを最後に引退。メンバーの葬儀で休止が決まった。斉藤さんは、地域住民との触れ合いを大切に、町の PR に少しでも貢献しようと力を注いできた。多くの人に親しまれ幸せでした。と、これまでの活動に思いを巡らせた。本日、四つ目のニュースは、4月25日付、北海道新聞、読書ナビのコーナーより、石原舞著、沈黙の自伝的民族史をご紹介します。書評は、国立アイヌ民族博物館アソシエイトフェロー、マーク・ウィンチェスターさんです。著者の石原舞さんは、1982年生まれ、北 北大アイヌ先住民研究センターの助教を務めていられます。本書は自伝的な民族史ではあるが、著者のアイデンティティ探しではない。私は誰かではなく、この社会にとって私は何かが本書の問いである。祖母がアイヌ民族で、父が和人の著者は、自分がアイヌでもない、自分がアイヌでも和人でもないミックスレイシャル、複数の出自を持つと認識している。だが、これを語ろうとすると、各方面から著者はありとあらゆることを言われた。あなたがアイヌでも気にしない。もっと自信を持って生きてください。アイヌであることを否定している。アイデンティティが揺らいでいる。アイヌだってことが嫌なの？頭がおかしい。これに対して著者は何度も沈黙を強いられた。アイヌの出自を隠したいからではない。著者にとって自身の和人のルーツと同様にアイヌのルーツは大切だという。しかし、アイヌと和人という強固な分類体系の社会に彼女はアクセスできない。これが第三項の排除を被るサイレントアイヌの姿だと著者は言う。文化人類学者である著者は、サバルタン、従属的存在、サバルタン論、沈黙論、当事者研究などの最良の部分を丁寧に編み合わせながら上記の問いに迫る。そしてその答えを曽祖母、祖母、母、私という4世代それぞれの縦の分断の原因である北海道命名150年の歴史性に導き出す。アイヌの出自を持つすべての人が同じ集団として表彰される論理は明治時代の人種的カテゴリーに遡る。この論理は著者と和人アイヌ社会双方との横の分断を起こし、属しないことも許さない。著者や家族を勝手にアイヌ枠に包摂、排除する一方で、アイヌには定義がない、民族としてのアイヌはもういない、とする現在の時代状況の中で本書が書かれた。この書を読んで、既存の二分法に従わない存在である著者の言葉に混乱する読者もいるかもしれない。しかし、アイヌ民族を否定する人が操ろうとしている力は、著者を沈黙させてきた力と同じだ。同じルーツを共有する人々と新たな交差点を生み出す可能性を著者が探りたいという、切に期待したい。北海道大学出版会より3850円で発行されています。本日最後のニュースは4月29日付北海道新聞より、日テレ差別問題説明へ、社長北海道アイヌ協会総会で、日本テレビ系列の情報番組スッキリでアイヌ民族への差別表現があった問題で、同局の小杉社長は4月28日、北海道アイヌ協会が6月に札幌市内で開く定例総会に出席する考えを明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で定例会見を中止し、報道機関の質問に書面で回答した。小杉社長は、北海道アイヌ協会から総会で問題の経緯を説明するよう求められていることを問われ、会場に伺う予定です、と返答した。再発防止策として、社員とスタッフを対象に、5月にアイヌ民族の歴史、6月に差別や人権問題をテーマとした社内研修を開催するとした。差別表現について、放送倫理違反の疑いがあるとして、放送倫理番組向上機構、BPO の放送倫理検証委員会が審議入りしたことについては、真摯に受け止め対応してまいります、とコメントした。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、ビラトレンジャーが、はい、活動休止っていう話がありましたけど、
はい、
まあ、残念だなと思ってます。
本当ですね。
まあ、怪我の程度によって結局休止なんだけれども、まあ、斉藤さんがもう一度ね、やってもらえればいいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございました。以上で終わります。担当は千石ゆう子でした。
リノと
チーチの
ポンノポンノイランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田圭介セコロクレヘアン。はい、今日もポンノポンノやらせていただきます。今日で10回目ということで、
はい、
皆さん今日は何をやりますか？
今日は数字についてをやりたいと思います。
はい、今日はアイヌ語の数字についてやっていきます。1,2,3,4,51,2,3,4,5 ER3,2,ウーロン茶。ありがとうございます。本までをアイヌ語でやっていきます。
はい、
はい、じゃあ1をアイヌ語で死ねと言います。
死ね、
はい、ちょっと放送できない内容ですけど、死ね、1が死ね、
あくまでも1ですからね。はい、
一つのとかっていうときは死ね何々とかって言うんですけど、一つのものっていうときは死ね。
最後に
ちっちゃいプがつきます。死ね、
ローマ字で書くと P ですね。 P だけ
死ね、
死ね。
で、一人とかっていうときは死ねんって言います。
死ねん、
最後がんですね。 N の音になります。死ねん、
死ねん。
じゃあ最初から最後までいっていきますか。
はい、
はい、死ね、
死ね、
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 死ねん、
死ねん。
ちょっと分かりづらいと思うんですけど、
聞き分けれましたか？
これが1の、数字ですね。
はい、
じゃあ次2を言っていきます。
はい、
2はアイヌ語でトゥ
トゥ
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 トゥ、英語でトゥとアイヌ語で
ちょっと似てますね。
偶然なんですけど、トゥ2つの何々、2つのお茶っていうときはトゥお茶とか、
トゥお茶
言います。お茶が2つあるというときはお茶トゥ、
お茶トゥ
トゥ
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 トゥ、
最後にちっちゃいプが入ります。はい、トゥ
トゥ、
2人とかっていうときはトゥント
ゥント
ゥント
ゥン、
N の音が入りますね。
はい、
物、2つの物とかっていうときはちっちゃいプが入って、
はい、
二人とか一人とかっていうときは、んの音が最後に入ります。じゃあ、行っていきますか、二つ。
はい。
つ、
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 つん、
つん。
はい。じゃあ次、三ですね。
はい。
三は、べ、
れ、
べ、
れ、
べ、お茶。
れ、お茶。
三つのお茶。
はい。
れ、お茶。
れ、お茶。
お茶が、3つあるっていうときは、お茶、レッ。
お茶、レッ。
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 はい。3人いるっていうときは、レン。
レン。
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 って言います。じゃあ、最初から言っていきますか。
はい。
レ。
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 レン。
レン。
はい。じゃあ次、4ですね。
はい。
4は、イネって言います。
イネ。
イネ。
イネ。はい。
いいよ、お茶が4つある。お茶が4つあるっていうときは、お茶、イネ。
お茶、イネ。
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 イネ。
イネ。
4人っていうときは、イネン。
イネン。
あ、すいません、イネン。
イネン。
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 すいません、イネン。
イネン。
イネン。
イネン。アイヌはちょっとアクセントが難しいですよね。
はい。
イネン。
これをもう一回言ってきますか。
はい。
イネ。
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 イネ。あー。間違えちゃうんですけど。イネ。
イネ。
はい、OK です。じゃあ、最後、5。
はい。
5。5つのお茶っていうときは、アシクネお茶。
アシクネお茶。
アシクネって言ってるんですけど、このクがちっちゃい音なので、まあ、舌を、ですね、ちょっと上向きにして言うんですよね。まあ、ちっちゃい風に言っていただけたら伝わりやすいと思います、
う
ん。はい。
サッカーって言おうとして、サッカー、サッカー、サッで止めるとちっちゃい風の音になるっていう練習方法をやります。
あ、いいですね。
はい。
お願いします。
サッカー、サッカー、サッ。 これがちっちゃい区の音です。
おー、ありがとうございます。
はい、
はい、足くね、足くね、
足くね、足くね、
足くね、
足くね、
いいですね。
はい、
はい、お茶が5つあるっていうときは、お茶足くね、
お茶足くね、
お茶足くね、
お茶足くね。
はい、いいですね。じゃあ人が5人いるっていうときは、まあ人はアイヌ語でアイヌって言うんですけど、アイヌ足くね、
アイヌ足くね、
アイヌ足くね、
アイヌ足くね。
はい、いいですね。じゃあ1から、5つまでを言っていきますか。最初は何もプとかんとか何もつけないので、言っていきたいと思います。
はい、
しね、
しね、
プ、
トゥ、
レ、
レ、
イネ、
イネ、
アシクネ、
アシクネ。
いいですね。じゃあ次は、最後にプがついてる。
はい。
一つのものとか。
皆さんも一緒に言ってみてください。
はい。いきます。シネ、
シネ、
プ、
トゥ、
レ、
レ、
イネ、
イネ、
アシクネ、
アシクネ。
ちょっとアシクネって言いづらいと思うんですけど、頑張って。
プはこうただ口を閉じる感じで、ね、プーって言っちゃわないで言います。
はい、じゃあ次、しねん、一人のとか何人のとかっていう言い方をやっていきます。
はい、
しねん、
しねん、
トゥン、
トゥン、
レン、
レン、
イネン、
イネン、
アシクネン、
アシクネン。
はい、これが1から5までのアイヌ語の言い方です。どうですか木村さん、難しいですか？
やっぱり小さい文字が日本語にはないので、
はい、
それを子音で終わるのがすごく大変ですけど、アイヌ語らしくて好きです。
おお、いいですね。
はい、
はい、それでは、来月は、6から10までのアイヌ語を、はい、皆さんとやっていきたいと思います。
はい、6からはちょっと言い方が変わるので、そこもお楽しみにしててください。
あ、あ、知らなかった。はい、じゃあそれでは今日はこの辺で。
はい、
いやいらいけれ
ー、すぐぬからあんろー。
カムイ家からの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、フリ・ウパッチロンヌプ、怪鳥フリと白狐、サケヘ・リフレーン、ホエーパフン。語りは、平賀坂本さん。録音は、1965、昭和40年9月です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイ家から編、1よりお聞きください。
ほえべぱふん、うえんかすの、ほえべぱふん、うみすかえけ、ほえべぱふん、ちきひくす、ほえべぱふん、ぴたたた、ほえべぱふん、とおたしりき、ほえべぱふん、せおたしりき、ほえべぱふん、しほかいえれ、ほえべぱふん、あんざます、ほえべぱふん、じよまんてこ、ほえべぱふん、おかあさいけ、ほえべぱふん、あほれぱし、ほえべぱふん、ふりかむい、ほえべぱふん、ぽろぴやひ、ほえべぱふん、ころわやんな、ほえべぱふん、ベンカスのほえべぱふん、セルスイクスほえべぱふん、ネプネレヤンほえべぱふん、ネプネレヤンほえべぱふん、イタカシャカヤほえべぱふん、モスマノアンマほえべぱふん、ペトゥラシほえべぱふん、ハルパワクスほえべぱふん、イルスカアスクスホエベパフン、オスノインカラスホエベパフン、ペテトクスペホエベパフン、カムイノプリホエベパフン、ノプリカタホエベパフン、 シポロスンクホエベパンクランケテケホエベパンモシショクルカホエベパンコテカナクルホエベパンクランケカネホエベパンティクンテケケホエベパンカントコトホエベパンコテキキクルホエベパンウンパカネホエベパンタンポロスンクホエベパンアチクコンナホエベパンコメウナタラホエベパンカシタアラパホエベパンニテカタホエベパンポロピエヒホエベパンアヌワエトコイキホエベパンウェンカスノホエベパンイルスカアスクスホエベパンサムアンアニホエベパンニサプランタホエベパンカントオルンホエベパンサルパレルスイホエベパンコロピエヒホエベパンオッパヒネホエベパンカントオルンホエベパンアルパワイサンホエベパンおかけへたほえべぱん。うさぐあんぺほえべぱん。すえかりれほえべぱん。ぽろぴえひほえべぱん。うあうこのんちゃけほえべぱん。おありさんころほえべぱん。ふりかむいほえべぱん。やよかぱてほえべぱん。アコルピエヒホエベパン、フナケクスホエベパン、アエウナラアパホエベパン、ヘマンタカムイホエベパン、イカカラヒネホエベパン、アホパキワホエベパン、エカンルベアンホエベパン、ヤイノクスホエベパン、ホシピワランホエベパン、コルピエイオピタエワイサンホエベパン、タプロワノイキクニラムナラレコロアンコロカ、ウラルシトタノレアン、アリペクネアイキウペステ、オロワノアリペクネセンピケタ、ノイナカニアナン、アクトロワノイフナラネイキクニフナラヘマンタカムイヤカリノプリネネイカッカリヒネエネアエウナラポロピエヒアホポレネウサカメアシウコノンチャクテワイサムトゥエアニャンスコリアンイルスカイルスカコラシリアイミナロシコラアナンアイネアシノマネイアイラマンカクソラノヤエマカカヤイルケイペオナラアンコロウェンペネアアンシリオハイネオハイネパセカムイアコイペオナラヒオラウンイルスカワエネイキヒアスコラアンコロヤエマカカヤイルケほら、カンナスイポロピアやコロワヤナニャクル、アイエレクスネナスコリイコヤヤパプート。ユパスチロンノッカムイハウェアン。
それでは解説を行います。カエノシゲルのアイヌ神話修正第10巻の資料編157ページの解説を読ませていただきます。私、シロギツネが海辺で遊んでいると、遥か沖から海鳥フリが、クジラを一頭抱えて戻ってくるのが見えた。少しだけご馳走して、と私が言うと、フリは知らんぷりして言ってしまった。腹を立てた私は、フリに術をかけて、急に神の国へ帰らなければならないように仕向け、その間に鳥や獣をたくさん集めて、クジラの肉を全部食べてしまった。エゾマツの上に戻ったフリが怒っているのを笑いながら見ていた私は、私が術をかけたことを教えてやった。白狐のような位の高いカムイに、肉を分けてやらなかったばかりに、このような目にあった。今度、クジラを持ってきた時には食べさせよう、と私に詫びた。だから、食べ物は独り占めしないで、皆に分けてあげるものだよ、という話。想像上の動物、フリという大きな鳥と、アリペクンネ、両刃の小刀の影に身を隠すほど体が小さいけれど、とても賢い白狐の対比がとてもよく表されている。フリ、ウパスチロンヌ。会長フリと白狐の解説でした。 以上で亀井からの紹介コーナーを終わります。担当は植松由紀でした。茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設された当館では、茅野茂が収集し、国の重要文系民族文化財に指定された4000点余りのアイヌの人形を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の人形品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダー片手に、往年の淵、江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。調律アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉、ゆからと共にお立ち寄りください。
ワイワイガヤガヤのコーナーをお届けします。今日の司会は仙石が担当します。それでは参加者の皆さんから自己紹介をしていってもらいたいと思います。はい、じゃあこちらからどうぞ。
はい、イランからって地域おこし協力隊の植松です。どうぞよろしくお願いします。
はい、私茅野でございます。水谷在住です。
はい、私木村里乃と申します。ポンノポンノを担当してます。よろしくお願いします。
イランからって原田圭介、24歳です。よろしくお願いします。
アイドルのように
。いろいろ出てきました、ね。はい。それではですね、今日のテーマは、母の日ということで、うん、番組冒頭でも、5月第2日曜日が母の日ですということで、今日5月9日が母の日なんですけれども、皆さんの母の日にちなんだエピソードを伺っていきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、植松さんからお願いします。
はい。ですね、私は今年初めて母の日に贈り物をしました。
おー、
カーネーションとかではなくて北海道の海産物を贈りましたね。
花よりも喜ばれるの
本当はビラトリ町の和牛とかトマトを贈ろうとしたんですけど、実家がトマト農家で、
そうなんだ。
はい。で、しかも、鹿児島って和牛が有名なので、
ああ、そうなんだ。
かぶるなと思って、埼玉でにしました。はい。そんな感じです。
はい、今日届く感じですかね。そしたらリアクションはまた。
今日明日ぐらいですね、うん。喜んでくれたら嬉しいなって感じです。
いや、喜んでくれますよ。じゃあ、シロさんはいかがですか。
はい。私は数年前はですね、カーネーションを送ってたこともあるんですが、
数年前は、
最近はもう全然何もやってない。息子になって
、ね、今日のこのテーマ決めたのはシロさんだから、なんかエピソードがあるかと思いきや、そのことで。じゃあ、お若い二人はいかがですか。ジムさんどうでしょう。
は
い、
私は、なんか、気まぐれなタイプで、自分の中に余裕がある年はやるんですけど、余裕がない年は全く何もしない。親不孝な娘かもしれない。
あげたりあげなかったり、なんかこう、期待されてる感を感じたりとか、どうですか？
でもなんだろう、母の日は私よりも父が張り切って、計画を立ててくれるので、私はその計画に乗っかる感じで、うまくやり過ごしております。
なるほど。ケスケさんいかがですか。
はい、僕はですね、そうだな、ちゃんとあげたっていうのは一昨年ぐらいしかないですかね。
うん、
一昨年に母のジャンバーが結構ボロボロなのをずっと着てて、いやこれ買ってあげようかなってなって、上に僕兄弟2人いるんですけど、まあ、全員働いてるんで、ちょっと兄弟で金出し合って買わないかって言ったところ、一番上の兄はですね、結婚してて、いや俺は小遣い制だから無理って言われて、なんてやつだって思って、 で2番目の兄に聞いたら、いや俺スイッチ買うから無理って言われて、ああスイッチって理由になるんだしょうがないから、あのユニクロ行って、あの僕クレジットカードを作ったばっかりなんですけど、まあクレジットカード払いで1万円ぐらいのジャンバーを買ってあげたっていう、僕 の、 あの印象が上がるいただきました。
母への愛ですね。末っ子一番気使ってね。
どうなんですかね。
優しい。
お母さんも喜んでたんじゃないですか。
喜んでましたけど、次の日ぐらいに醤油つけてました、
ね。う
ん、まあまあまあ、今。
いや、日常使いしてくれてるってことですね。
そうですね。
はい。
小学生とかの頃とかは結構こうイベント的にね、うん、あの母の日のメッセージを書きましょうとかね、そういうなんか、あと、まあ、それこそ父とかと協力してなんとかとかって意識されてたかと思うんですけど、大人になってから大してっていうところがあって、私も母の誕生日が3月なので、3月に、プレゼントとかを送るけれども、なんかもう母の日は、うん、まあスルーっていう多いかなと思うので、ちょっとあんまりこのテーマの司会はふさわしくないかもしれない、
ね、私は母の誕生日5月ですよ。
あらそれはあれですか、両方ともイベントとしてお父さんに準備してくれる感じ。
いや、まとめてます。
そうなります。
そっかそっか。そしてあれですか、父の日はお母さんと協力してみて、
父の日も、父の誕生日が6月なんですよ。
おーっと
だからまとめてます。なんかすごい簡潔な家族です。今考えればそうでした。
うん、5月と6月ちょうど当たってる、
はい、しかもちょうど近いです
。うん、うん、そうか。あとどうですか、なんか近隣の周りのことでなんか母の日エピソードとかなんかあったりしますか。
あの私が施工、近所のフレナイのセコマでバイトしてるんですけど、
セコマートでね、はい、
はい、でその時にちょうどおとといかな、金曜日にお客様がいらっしゃって、うん、20代ぐらいのちょっと工事現場にその若い男性の方だったんですけど、うん、その時にカーネーションが明日まで残ってますかっていうふうに聞かれて、うん、多分残ってますよっていうふうにお伝えしたら、当日に渡したいからっていうことで、一旦帰られて、8日に買われていったんですね。
昨日ですね。
昨日なんですよね。
当日にって言って、昨日。
勘違いしたのかな。
いや、まあ、それは0時直前に、まあ、0時ちょっきりになったら、バーン、母の日でーす。
彼女かな。
彼女向けのカップル。
やりたかったんだな。
でもすごいですね、うん、20代の工事現場にいそうな男性が、母の日を。
ね、今いいですね、ちょっとほんわかしましたね。
うん、そういう男性はモテるの？
いやー、モテるんじゃないですか。
買っていきますね、今の。
下心、下心。
そういうのはちょっとダメかもしれない。
バレンタインデーはチョコレート会社の戦略とかって言われてますけど、母の日の由来はなんか皆さんご存知ですか？
わかんない。なんで
母の日がなんでなの？
なんかこうどうですか、ね、お話的にどんな感じだと思いますか、予想。
やっぱりマザーテレサが生まれた日が。
なるほど。
マザーだから、
マザーだけになりそう。シロさんどうですか、なんか。
いや、私もね、詳しくないんですよ、実は。
あれ、
うん、
まあ、そっか。
なんかある説によればアメリカで母の日っていうのが決まって、はあ、それが日本に取り入れられたっていう、ちょっとした知識では
。なんでなんだろう、
国が決めたんでしょう。9月の第2日曜日は、あなたに感謝しなさい。
お花屋業界のなんか陰謀かなってちょっと私も疑っていたんですけどね、なんかシロさんはちゃんとネットでね調べてくれて、なんかアメリカ由来だそうですよ。だから日本だけの、お菓子、チョコレート送るイベントとはちょっと違ってですね、なんでしょうこれ、ウィキペディアですか。ウィキペディアによりますと、よりますとですね、はい、100年ほど前のアメリカ、ウェストバージニア州で、アンナ・ジャービスという女性が亡き母を追悼するため、1908年5月10日にフィラデルフィアの教会で白いカーネーションを配ったのが始まり。配ったんですね。母に送ったのでは
なく
て。お母さんは亡くなってて、でカーネーションはここから来てるってことらしいんですけど。
じゃあバレンタインデーのようにどこかの会社とかの業界の
陰謀ではない
とかではないですね。感動的な話があった。
ちゃんとあったんですね。
あでも、ね、あの、お母さんが亡くなってる方は白いカーネーションを送るみたい、あの、その、墓前に備えるみたいな話は聞いたことあるので、そこから来てるかもしれないですね。
母の日に亡くなったらってこと？
いや、もう、お母様が亡くなってたら。
そういうことか。
そんなピンポイントね。
赤いカーネーションが咲くんですよ。
そうですね。今、いや、読んでて、ね、今の赤いカーネーションの風習とは違うんだなと思ったけど、そういうふうにして残ってるんですね、亡くなったお母さん。日本では大正4年、1915年にお祝いの行事が催されるようになって広くなったっていうことですね。
だいぶ古いです ね。
海外由来なんだ。じゃあもう行ってしまえばハロウィンとかと同じ感じの。
そうかもしれないです
ね。歴史ある
よね。歴史ありますね。
大正4年した。
そうですね。いや、この前子供の日の、あの、意味みたいなのを調べてたら、子供の日も子供の健やかな成長プラス母に感謝するっていう意味が込められてて、若干ごっちゃになってる。母の日近いからごっちゃになってるかってちょっと思ったりもしたんですけどね。いやでもお母さん、こう常日頃ね、感謝の気持ち持っててもなかなか表すことができないですからね。この機会にお花でも食べ物でもジャンバーでもね、送って日頃の感謝の気持ちを伝えられるっていいですね。
はい。
はい、じゃあ今日のワイワイガヤガヤのコーナーはここら辺で失礼します。
イランカラプテ、二ブタニ小学校の本校です。二ブタニ小学校に赴任して2年目になりました。二ブタニ小学校は卒業生が2人巣立ち、令和3年度になって6名の新1年生を迎え入れました。またイタリアから1名転校生が来たので、全校児童が昨年より5名も多い17名になりました。これだけ多くの1年生が入学するのは、二ブタニ小学校では何年ぶりかだと思われます。昨年の暮れに中学年の子供たち3人が力を合わせて壁新聞を作りました。その新聞の畳記事には、二ブタニ小の未来はとありました。そしてそのサブタイトルが衝撃的なもので、2027年入学者ゼロとなっていました。つまり今年入学してきた6人の子供たちが卒業するとき、誰も入学してこないということです。その後、全校児童10人を切る年が出てくることになるようです。どうしたらいいでしょうか。イラトリ町教育推進計画の冊子によると、イラトリ町の人口は平成2年に7350人ほどいましたが、令和2年には5000人を切り、4850人になってしまいました。約30年の間に2500人の人口が減りました。そして、令和12年、つまり今から10年後には4000人を切って、3968人になると推測されると書かれています。美しい自然に囲まれ、約130年の深い歴史を持ち、アイヌ文化の伝承を学校の特色とする、この二ブタニ小学校を存続させるためには、どうすればいいのでしょうか。どんなに頑張っても、その地域に 子供がいなければ学校は存続できません。子供がいる若い世代の人の働き場と居住地がなければなりません。二部谷の美しい自然を活用したり、アイヌ文化を観光や学術研究の資料としたりして、もっと人を呼べないでしょうか。ゴールデンウィーク最終日の早朝、ビラトリ温泉湯からまで妻と散歩しました。途中、庭石屋さんの巨大な赤い石に見とれたり、群生する野生のスミレを見つけたり、マカウシの滝を上から覗いたり、帰りには二部谷ダムの散策路を通り、何種類もの野鳥のさえずりを楽しんだり、私の大好きな大ウバユリのテカテカの若葉を見つけたりと、一時間くらいの散歩があっという間に感じられました。この大自然を求めてか、コロナ禍とはいえ、コロナ禍だからかもしれませんが、二部谷ファミリーランドオートキャンプ場には、たくさんの車とテントが並んでいて、驚きました。素敵な温泉があり、一級河川、猿川があり、日本百名山の中でも特に憧れの山、幌尻岳がある。この大自然を壊さずに、活用して人を呼べないでしょうか。また、二部谷アイヌ文化博物館や、茅野茂二部谷アイヌ資料館をはじめ、アイヌ工芸伝承館ウレシパや、アイヌ文化情報センター、これから建設されるイオル文化交流センターなど、アイヌ文化に関する立派な施設や貴重な資料が、どこの市町村よりもたくさんある、二部谷です。これらを活用して、若い世代を呼び込む工夫がもっと必要かもしれません。北海道で唯一指定されている文化的景観の街として、たくさんの茶師跡やアイヌの伝説の地を活用することも考えられます。ビラトリ町としても過疎化に向けていろいろと対策を講じているとは思いますが、二部谷に住む私たちが二部谷小学校存続のためにこんなことをしてはとか、こんなことができるのではと町に対して積極的に発信していかなければならないのではないかと思います。また、SNS を使って、ウポポイに全く引けを取らない、いや、もっと深みのあるアイヌ文化を学べる素晴らしい二部谷の地を、民族共生や多様性の尊重が叫ばれる今日、全国、全世界にもっともっと発信していくことが大切だと感じています。それではこの辺で、いやいらいけれ。
第241回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず、木村里乃さん、お願いします。
はい。まず、ちょっと2つ感想あるんですけど、
地域のニュースのコーナーで、シローさんも言ってたんですけど、ビラトレンジャーが活動もしなくなっちゃうっていうお話を聞いて、ちょっと悲しいなって思いました。で、斉藤さんとも普段から親しくさせていただいているので、まあいろいろ理由も聞いたのでしょうがないのかなとは思うんですけど、また復活できることなら復活してほしいなと思います。で、あともう一つ地域のニュースのコーナーで、和人の血縁とアイヌの血縁をどちらも持っているっていうそのお話があったんですけど、私も母親が全くアイヌの血を引いてなくて、で、父がアイヌの血を引いているので、なんか自分のことと照らし合わせてちょっとお話を聞いて、なんか自分もちょっとアイデンティティについて、なんかあんまり深く掘り下げたことが今までないので、ちょっと考えてみたら、なんかまたアイヌ文化にも違うことで活かしていけるのかなっていうふうに思いました。はい。
はい、ありがとうございます。それでは原田圭介さん、本日の感想をお願いいたします。
はい、僕も四郎さんと今木村さんが言っちゃったんですけど、僕もビラトレンジャーの記事が印象に残っております。僕はですね、大学3年生の時に札幌の総園にある競馬場のアルバイトをさせてもらってたんですけど、そこにビラトレンジャー斉藤さんが来てて、まあ愛の関係以外で初めてなんて言えばいいんですかね、触れ合ったってわけじゃないですけど、の方がまあ斉藤さんで、まあ、とっても優しくしてくれて、追っかけになってましたね、僕はビラトレンジャーの。はい。このニュースはちょっと残念ですけど、まあ機会があれば、僕もビラトレンジャーやってみたいなっていう気持ちは持っておりますので、いや、まあ機会があればやらせていただきたいかなと。はい。それとあと、二谷の小学校のお話は、金光校長先生からありました。はい。二谷小学校はですね、結構歴史あるなと僕は個人的に思うところはですね、二谷小学校の校歌が、更科源三さんが、書かれた校歌でありまして、まあ、いろんな著名人ってわけじゃないですけど、まあ、いろんな地域の人からも、まあ、協力を得て、まあ、できた歴史ある学校であると思っております。はい。そういうのところが印象に残りました。
はい、ありがとうございます。それでは上松さんに感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
はい。私もビラトレンジャー言おうと思ったんですけど、ちょっと3人に言われちゃったので、ちょっと控えますね。あと、沈黙の自伝的民族史、マーク・ウィンチェスターさんが表していた本なんですけど、私がマーク・ウィンチェスターさん、ツイッターやってらっしゃるんですけど、個人的にツイッターでフォローさせていただいてて、結構そのツイートとか見させていただいてるので、ちょっとやっぱ気になりますね。読んでみようかなと思います。あとそうだな。二谷小学校の学校だよりで二谷小学校人数少なくなるだろうっていうことなんですけど、やっぱりその若い人向けの施策がビラトリ町、ちょっとまだ他の自治体と比べて弱いかなっていう部分があるので、そこをなんとかこう、いろんな施策をして、若い人を取り込めるような施策をもっともっとやっていければいいのかなと思います。個人的には、光回線が通らない地域があるのをどうにかしてほしいです。
大事ですね。
光回線大事です。私のところ、光回線が通らないですって、もう三大キャリアから全部言われちゃうんで。
へ
ぇそうなんですよ。だからもう、ポケット Wi-Fi でなんとか頑張ってるんですけど、光回線なんとか、全校に通るように何とかしてほしいですっていう個人の願望です。
大事ですね。
それではですね、今一巡したんですけども、第2巡目として、
2巡
目ですけども、このラジオをやってて、どういうような効果があるかというような話を、それでは木村里乃さんからお願いします。
ちょっと外に振られて戸惑ってるんですけど、なんか、外に、どういう効果があるかっていうのは、ちょっとまだあまり携わって短いので分かれてない部分があるんですけど、私の内面というか中身でこのラジオをやってよかったなって思っていることをちょっと私からお話ししたいと思います。
はい。
うん。
私はなんかあんまり喋ることは得意じゃなくて、まあ私生活だったらベラベラ喋るんですけど、 こういう改まった場所で喋るのがあんまり得意な方ではないので、このラジオでちょっと期待させてもらってるっていうところはあります。で、あと、リノとケイスケのポンのポンのっていうコーナーを設けさせてもらってから、そのコーナーで毎回何喋るかとか、自分たち主導でその中身を考えなきゃいけないので、そういう考える力とか、あと、自分が知ってる知識を皆さんにお伝えすることで、自分にもっとさらに勉強になったりして、とってもそういうふうに自分の中ではこのラジオがすごい役立ってるっていう言い方あれしたらちょっと変かもしれないですけど、自分の中ですごいためになってるなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。それではケイスケさん、あのアップルの視点でも関してもちょっと一言お願いします。
あ、はい、ですね、そうですね、僕と木村さんは今月の5月から、うん、FM アップルという、札幌の放送局で週に1回ラジオの、イランカラプテというコーナーで、ラジオを担当させてもらうことになりました。
は
い、ありがとうございます。そういうこともちょっといつかお話しさせていただきたいかなと思ってたんですけど、はい、ですね、効果というお話で、僕自身の話からするとやっぱりいろんなことを知識 を得られるなと、常日頃思っております。地域のニュースのコーナーでしたり、あとは、あれですね。まあ、さっきの金光校長先生のお話だったりとか、あとは、文夫さんの、言いたい放題ということで、まあ、その人たちが考えている、思っていることを、まあ、こういう場で聞けるっていうのは結構貴重なことだなと思っており、まあ、いい経験をさせてもらえてるなと思っております。で、外部の、ごめんなさい、コーナーという、外部の効果ということで、やっぱり、シロさんもFM ピパウシの、新聞記事で書かれてたと思うんですけど、アイヌ民族がこういうコーナーを持っている、情報源を持っているっていうことは、まあ、持ってるだけで素晴らしいことだなと、貴重だなということを感じております。以上です。
はい、ありがとうございます。いろいろ皆さんの率直な意見をですね、聞くことができて、私も良かったなというふうに思っております。それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二ぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二ぶたにより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時よりワイワイチューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第241回目の放送もお別れとなります。次回は6月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいだいけです。